と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会、ラジオ部会の東島和恵です。今月2月はですね、テーマを京菓子とさせていただいてゲストをお迎えしております。今日もたくさん楽しいお話が聞けると思います。よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
はい、ただいま参上のコーナーで、今月は京菓子ということで、テーマを持っているんですけれども、本日のゲストは、俵屋義富様の、石原社長に来ていただいております。石原社長、
こんにちは。
よろしくお願いいたします。俵屋さん、京都でも古くから和菓子のお店をされておりまして、
ありがとうございます。はい、そうです、室町の方で、
はい、はい、先日もうちのラジオカフェの、はい、催しの時にいただきまして、とても美味しくいただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、でですね、京都で、お菓子というところで、京菓子ってちょっとなんか特別な感じで、
そうですよね、
言葉としては聞こえるんですけれども、
京都だけね、はい、東京で江戸菓子とか言わないですからね。
で言わないですよね。
京都だけ京菓子っていう世界がありまして、はい、やっぱりそれはお茶菓子であったりとか、うん、私ども京菓子資料館っていうのを、はい、烏丸上田中林のところにあるんですけれども、はい、そちらの方で例えば工芸菓子とかね、お菓子で作ったいろんな作品とかもあるんですよ。
はい、
そういったものも作れるというふうなところが、やはり京菓子の世界観なのかなというふうには思ってまして、
はい、その、工芸の方っていうのは、
お菓子で松作ったりとかね、鳥作ったり、花鳥風月の世界を作るのが基本なんですけれども、
はい、それはやっぱりその 目でも見ながら、
味そうですね、もともとその祖父と父がね、はいはい、そのお菓子を売るだけ作って売るだけじゃなくて、うん、少しやはりお菓子の世界、京菓子の世界というものを皆さんにお伝えできればなというふうなところで、はい、そのちょっと学びの場であったりとか、はい、体験の場であったりとか、うん、いうふうな部分から京菓子資料館っていうのが、はい、もう1970年代に作りましたから、半世紀ぐらいは経とうかな、はい、っていうんですけれども、はい、地道にそういうことを、うちの烏丸店があるんですけど、はい、上の階の方でやってましてね、
はい、そこは資料館というところで、今もおっしゃって
たそうです。だからお菓子のもちろん歴史もちゃんとお伝えできるように、はい、田島守像ってね、はい、田島守像ってお菓子の祖先なんですよ。お菓子でもともと果物に草がんむりってつくでしょ、
はい、
もともと果物からその田島守さんが田島の、ねはいはい、人なんですけれども、天皇に言われて、その時軸の格の好みっていうね、はい、それ文献そう載ってるんですけれども、はい、代々のことですね、みかんみたいなことね、
はい、
それを持って帰ってきたのがお菓子の始めとされてたので、そういったもののご紹介であったりとか、
はい、
それからその初めからお菓子で食べれるもんじゃなかったんで、うん、こう神さんのお供えであったりとかね、そういったものから始まってますよみたいなことがこの資料館では見ることができる中で、
はい、
その工芸菓子の作品なんかも飾らせてもらってますので、
はい、
お菓子買わなくてもね、
はい、
見るだけでも
大丈夫、
水曜日の私休ませてもらってるんですけども、
はい、
そういう資料館ですので、
はい、
気楽にちょっと京菓子の世界ってどんなんかなってこう、
そうですね、
見てもらったら無料ですしね、
はい、
楽しんでもらえたら、
すみません、私もお邪魔したことないんですけれども、
ぜひぜひ
今、はい、お話をお聞きしただけでも、なんだそれはなんだそれはと思うようなことが、
そういうことをしっかりお伝えすることが、京菓子を商いにさせてもらってる一つの責任なのかなと思って、はい、やれるところはしっかりやろうかなということでやってるんですけれどもね、
はい、すごいですね。今おっしゃってた中に体験という言葉もあったかなと思うんですけど、
そうなんですよ、京菓子をやっぱりちょっと作ってみたいっていうお菓子作り体験みたいなのも、たまにやっていますので、
はい、
またお問い合わせいただけたらなというふうに思うんですけれども、
私たち大人も、知らない はい、私なんかはなかなか知らなかったことが多いんですけれども、そこは子どもさんたちが行っても
お子さんもそのお菓子教室をやる時もありますのでね、
はい、学べるところですかね。
こんなことやりますとか発信はしてますので、はい、また見ていただけたらと思いますし、
そうなんですね、
もちろん下でその1階のところにお茶席もございますので、うん、それはちょっとさすがにお茶とお菓子ではいただくんですけれども、はい、ちょうど裏がねうちの沢辺の工場になってますから、はい、工場の作りたてのお菓子がまあ食べれる、はい、菓子屋がやる茶席としてはまあそこがいいところかなってい う,、はいうねはい、作りたてのお菓子おいしいよみたいなところをね、
そうですね、
楽しんでもらえるようなお茶席になってますから、
はい、
なんか そんなんでゆっくりお越しいただけてもいいのかなっていうふうに思ってますね。
ありがとうございます、はい、で和菓子、京菓子、
お菓子でね、お菓子でなんか難しいと思いますけれども、はい、要するに僕が思ってるのはそのやっぱり季節をねしっかりと感じてもらって、はいうんうん、その今いつの季節のもの手に入るじゃないですか、
はい、入ります、
は
い、
じゃなくてお菓子って、ね、結構その季節季節のものをするカレンダー的な要素がありますので、はい、その季節をこう目で見て、うん、それでその体に入れてもらうことでなんか日本人としてのなんか美の感覚であったりとか、はい、あ今の時期はこういうもん食べるんだこういう季節なんだ、うん、こういう花が咲いてるんだってことを感じてもらえたら京菓子屋としては嬉しいかなっていうふうに思います ね, すねだからお茶菓子としてだけじゃなくて、ね、普段の中でそのお客さん用のね上菓子って言いますから、
はい、
お客さん用のお菓子と思われがちなんですけれども、うん、ちょっとそういうのを見て家でもちょっと食べてみようかなっていうふうなところもしてもらえたらなんかこう毎日お菓子を考えてる身からしてみたらありがたいかなと、
はい、そうですね、
思うんです、
ね、年明けてお正月用のお菓子があったりとか、
お正月はこのお菓子食べるんだよとか、はい、例えば2月の16日ぐらいになってきますと、
うんはい、
下萌えのね、お菓子、はい、要するに雪の下にもう 芽が出て春の準備ができてますよとか、はいはいはい、その中でもすぐ2週間すると、うん、おひなさんに来ましてお雛さんはこう引きちぎり餅って、ね、七切り餅って言うんですけどもね、はい、そういうそのおひなさんのお菓子やっぱその時にお家で食べてもらえるとかね、うん、そういったことを大事にしてもらえるっていうのがそれが必要なん習慣として必要なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
そうですね、なんか本当にわざわざではなくて その生活の中に、
そうしたらお菓子屋さんのね来てもらうとちょっと桜のお菓子でできてあ、
はい、
もうすぐ桜が咲くんだなとか、
うん、
こう追いかけてもらうと本当にこう、はい、お菓子っていうのはいつもいつもこうその季節を追いかけたりその今のことをしっかりやろうとしてますので、はい、
そうですね、なんか今お菓子のお話聞いてるだけなんかすごい優しい気持ちになるというか ほっこりするというか、
そうですね、お菓子食べながら喧嘩する人いませんからね。
そうですね、なりますね。
なんかそういうふうに使ってもらえたらありがたいかなっていうふうに思うんです、はい、
ですね、お菓子ね、やっぱりその京菓子、京都ならではの伝統があったりとかずっとそのなんて言いますかね、守らなあかんこととかこうしていかなあかんこととかある一方でやっぱりまたその時代に合ったものとか新しいものとかっていうのもも
ちろんその変わらぬものっていうのも大事ですけれども、
はい、
僕はマンネリはダメだと思うんですよね、
はい、
だからその変わらぬものとマンネリは違うんですよね、
はい、
マンネリだとやっぱり飽きられてくるんで、
うんうん、
継続にならないじゃないですか、
はい、
やっぱりその同じことをやるんですけれどもその中で少しこう工夫であったりとか知恵を入れることによって、うん、あちょっと新しい発見があったり、やっぱりそのお菓子と向き合う人が、はい、面白いなとか楽しいなって思ってもらわないと続かないですからね、
はい、
常にやっぱり最近つくづく思うのは菓子屋は菓子屋やなと、
うん、
はい、まあ、僕でもやっぱりそんなにプロの菓子屋とか自分では思ってないんですけれども、でもやっぱり毎日毎日お菓子と向き合ってて、毎日お菓子のこと考えてるから、
はい、
だから皆さんにお菓子屋さんって思ってもらえるのかなっていうふうに、最近なんかそんなことがほんわか、ようやくちょっと分かってきたような感じでね、
はい、
これがいろんなこうあちこちね他のとこばっかしやってると、はい、なんか真剣に菓子向き合ってないとね、いい加減な菓子屋と思われ まあ、思われてるのかもしれないですけれども、
そんなことは、
まあ、毎日そういうふうなことでお菓子ばっかしのことばっかし考えてやってるっていう感じですね、
はい、お菓子作るって本当にあの作るっていうような作業はまた職人さんがいらっしゃるのかなっていうふうにも思うんですけど、はい、そのアイデアとかは社長とかもこんなんどうとか言って出されたりもするんですか？
そう、みんなでやっぱり相談してやってますね。僕毎日朝工場に行っていろいろ話をしながら、
はい、
今日いただいてるそのお菓子をちゃんといけてるかとかね、
はい、
あんこの味が大丈夫かとか、そういうことを見ながら毎朝迎えてるわけですけれども、
はい、
本当にまあそうですよね。なんかいろんな新しいお菓子も出てきますね。こんなお菓子作ったんですけどとかね。
あ、そうなんですね、
こんなことやってみようかとかね。
はい、
あの毎日のようにそれはみんなと話し合いながらお菓子が出来上がっていきますね。
なるほど。で、少しあの先の、打ち合わせの時にもちょっとまた新しいことも考えているんです。そうなんですよ。
これちょっと宣伝になっちゃうとあるんですけれども、
いえいえ、はい、
あの12月に入ってから、
はい、
あの京都の伊勢丹さんのところでね、
はい、
新たにトイロっていうあのお菓子を始めたんです、
はい、それは田原よし
とみさんの田原よしとみの中 で、その今までのその田原お菓子ってすごく広いんで、
はい、
でその中でもうちょっとその幅の広いところでその今まで使ってなかった素材であったりとか、うん、
はい、
ちょっと違う角度からもっとお菓子って気楽にこんだけ楽しいんだよ美味しいんだよみたいなところで、例えばそのお東なんかのお茶席であるお東、はい、っていうのはうち の、 あの小川店でもね、
はい、
あのお茶菓子 の、 あのお東のケースを作ってやらせてもらってますけれども、うん、そうじゃなくてちょっとそのお東が立体的になったりとか、
はい、
あるいはその味が和三盆だけじゃなくて、
はい、
ラムネの東もあってもいいじゃないかとかね、ラムネにちょっと果実入れて、
は
い、いちご味のお東があったりとか、
はい、
そういういろいろなこう世界観でやれないだろうかなっていうことを、うん、あのちょうど一昨年帰ってきました長男にね、
はい、
あの相談話してたらやろうってことになりまして、はい、
彼
もだから僕と違って朝自分で工場に入ってそのお菓子を作って、で時には売り場に行って売って、
そうですか、
でなくなったらまた戻って作ったりとか次のお菓子考えていい、あの勉強今させてもらってる状態ですね。もちろん田原よしとみのお仕事もしてもらってるんですけれども、次の世代に向けてまあ次の何か新しい京菓子の世界が作れないかなっていうことで、
そうですね、
今勉強させてもらってるところですね。
なんかお聞きしただけでも、そのなんかラムネが、ラムネも京菓子になるん、みたいな
だるまの形してるんですよ。
そうなんですね。いやちょっとあの京都伊勢丹だけに今は
限定
されてなんですね。
まあ、あのもうちょっと慣れてくるとね、
はい、
いろんな展開ができればいいなと思ってるんですけど、まず一つそれをしっかりやさせてもらって、
はい、
その中で新しい取り組みというかなんか次の世界の京菓子みたいなものもやっていければ、うん、まあ、結局やってるのは京菓子のことなんですけれども ね、
そうですね、やっぱりその伝統があって、そこからまあ受け継ぐために守っていくものと、
は
い、
そうですね、
次新たに、
で、まあ、だんだんこうあの年齢がとって追いやられる私の立場としましては、で伝統的な田原よしとみのお菓子をしっかり守りつつ、もちろんじゃあ雲龍というお菓子が、
はい、
あのありますので雲龍をしっかり変わらず作りつつも、変わらないように作りつつも、うん、やっぱりそのマンデリにならないように、
はい、
いろいろなその横に来るお菓子であったりとか、うん、また田原よしみの面白いお菓子とか毎日楽しめるお菓子っていうのを考えていって、
ね、
まあ、親子でこうちょっとこう競い合いながら、
はい、
なんかそういうことができたらいいなと思ってます。
すごいですね。あのすごく今あのお菓子食べたくなりまして、はい、あの
そう、これはお聞きの皆さんもちょっとお菓子食べたくなったんじゃないですかね。
なったと思います、私あの早速伊勢丹行きたいな
と。 ありがとうございます。あの伊勢丹だけで、あの、はい、烏丸店の方の資料館の方、ね、ぜひお越しいただけたらと思います。
あの、
どうぞよろしくお願いします。
行かせていただきたいと思います。まだまだいろんなお話聞きたいなと思うんですけれども、ちょっとお時間の都合で今日はこっちの方で終わらせていただきます、は
い
は
い、
石原社長どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん。
さてこのコーナーでは建築士会の活動報告ということで、さまざまな活動を取り上げておりますけれども、前回に引き続き木造建築研究会座長の山本正三さんにお越しいただいております。
お願いします。
そしてスタジオは、
はい、町づくり委員会の小沢です。よろしくお願いいたします。
お願いします。前回の話も面白かったですね、
はい、
あの長男殴り
長なで
殴り、長なで殴りっていうのをね、はいはい、皆さん分からへんでしょ、殴りって何のことかなって前回の聞いてください、はい、インターネットで聞くことができますのでね、
はいはい、名前の栗とも書く場合もあるそうです、
うん、ああそうですか、
まあ、それはあの当て字かもしれません
けど、ね、はいね、そういう技術が残っていかないと伝統的なその建物も残らへんというような話を伺ってたんですが、さてこの木造建築研究会、今年度はどんなふうな活動をずっとされてきてるんですかね、
は
い、
一つは、うん、まあ、あの省エネの話が、まあ、今、まあ、ゼッチっていうゼロエネルギーハウス、
これも新しい言葉です ね、
はい、まあ、結構抵抗を持つ人が設計者の中でもいるんですけども、まあ、それに関係するような話なんですが、うん、はい、まあ、2020年に、省エネの義務化したものでないと、うん、建築ができないと、うん、いう話が、まあ、平成25年に省エネ改正があったんですけれども、はい、これはまあ平成4年11年25年ぐらいでこう順番にある一定のレベルを求めてるんですが、うんうん、まあ、ただ世界レベルでいくとまだまだそんなに厳しくないんですが、ただこれを全部の住宅に当てはめる、あるいはそれの住宅を作る、もしくはその申請、建築確認申請をする、そういうところになるともうとてもハードルが高いという話が以前からありまして、うん、まあ、実際のところそれが平成あの2020年にあの義務化されるかどうかっていうのはまだ流動的な状態なんです、はい、国の中でもね、うんうん、ただまあそれに向けての話でありまして、そういう一定の省エネのものでないとできないと、
うん、
でその時にあの例えば京都の伝統をやってる人、あるいは、熊本とか、四国とか、
はい、
まあ、北関東のそのあたりなんかむしろ京都よりどんどん土壁の家が建ってるんですけれども、
あ、建ってるんですか、
建ってるんです、郊外でね、
うんうん、
京都はあんまりないんですよ、そうはないんです、うん、実際はね、でそういう人たちがそんな省エネ義務化されたら、うん、もうとても義務化は達成できないと、
うん、
私以前住まい県の話でも土壁だけで性能を担保するっていうのは無理やって話させてもらったんですが、うん、あのそしたらもう僕らは切り捨てられるんかとこういう話が出たわけですね、
うんうん、
でただまあそういう中でだんだん出てきた考え方が、気候風土適応住宅という言い方を国が今してます、
は
い、それぞれの地域にあった風土で培われた、まあ、建築文化なり生活文化の中で出てきた住宅はその特徴、まあ、要素を備えてれば、
うん、
それはもうあのいいというふうに認めましょうと、
うん、
まあ、まあどっちかいうと、まあ、適用除外みたいな感じなんですけどね、
うん、
その適用あの平成、省エネ義務化の適用をもうしなくてよろしいと、
うん、
いうふうな、まあ、流れに今なってるんですよ。
あのその 100% を、ね、求めるとやっぱり難しいっていうところはあるのかもしれませんが、はいはい、あの、うん、山本さん以前にあの住まいの環境研究会の時の、あ違うな、ところだったかな、あ前回の話か、木造建築研究会の話の時に言ってくださった、あの新しい技術も少しずつ取り入れつつ、そもそもの姿、形であるとか、うん、あの使い勝手であるとかも、うん、あの生かしてっていうような話もありますから、 100% は難しくても何は、ね、7割とか8割の部分くらいまではなんとかなるとか、うん、そういう柔軟な発想でやってもらえるといいですよね。
それがねすごく大事だと思うんですよ、
うんうん、
で実際それしかできないという状況も今あるんですよね、
うんうん、
でただこの気候風土適用住宅っていうのは基本的には 100% を目指すんです。建前上はね。ただそれはどこが 100% かで言うと、あの2020年 の、 あの義務化されてもあの適合してると、法的に適合してるんです、うん、これは、うんうんうん、なぜかというと適用を除外されてるという適用してるんです。
あそういう適合の仕方、
はいはい、ただそのできてる住宅はまあ 80% になると、
うん、
そういう場合ももちろんありますよね、
うんうん、じゃあその、まあ、京都の場合考えるとどうなのかっていうところですよね、
は
い
は
い、
そうです、
うんうん、
でそれは例えば要素の例って言いましてね、
はい、
例えば空間の構成であるとか使われている材料がどんなものであるかっていうのが、まあ、一応国が一定のガイドラインを出してるんですね、
はい、
でそれを仮に2020年に義務化されるとなると全国の自治体やらなあかんわけですから、全部できないんですよそんな自治体、
うんうん、
取り組みとして、
うんうん、
そしたらあのそれに対応するやり方として3つあるんです。1つは国のガイドラインを運用しなさい、
はい、
もう1つは 自分のところで考えなさい、これはなかなか難しいんですけれど、うんうん、もう一つは他の自治体が使っているものを使ってもよろしいと、うんうんうんうん、というふうなあの運用の仕方があるんですね、うんうんうん、で我々が今あのやろうとしているのは2つ目の京都の基準を、まあ、考えてみようかということで、いろいろあるんですけどね、まあ、基本的には例えば縁側ってありますよね、
はい、
で吹き抜けの縁側があって、うん、でこっち側行ったら障子が入ってると、うん、でこれはとても寒い家です 今の季節なんかやったら障子だけやったらとても寒いので外に雨戸が入ってますと、うん、でこれで、まあ、あの干渉区間を使って、うん、なんか直接寒くないようにしてるんですけれども、うん、そういうふうな家も、まあ、認めましょうとか、
うん、
それから土壁内外新壁の家も、まあ、認めましょうと、
うん、
でそれだけでは断熱できないんですけれども、それは伝統の要素を残して京都の景観にも寄与するからいいでしょう、
うん、
というようなことがあったり、まあ、いろいろ考えてるんですけれども、
うん、
でその中で国のガイドラインでこれはいらんやろうって、世界作りっていうあるんですけど、
何ですかそれは。
世界作りって言ったら、これは、北陸やったかな、
うんうん、
のあたりに雪国のところで軒下空間を確保するために出下駄になってるんですね、そういうものの構成であれば認めましょう。でもそれは京都にないです、
ね、京都は必要ないっていうね。
で 板壁の家も国はいいですっていう、うん、それも京都にはないんです、
うん、
だからいらないものはのけて、
うんうん、
で新たに京都として考えるものは何があるかっていうようなことを、まあ、考えていこうかっていうことを
やってます。これね大事ですね。その今までだって結構あの十波一からげで一斉日本全国北から南まで ね、一斉にって言われることあったじゃないですか、はい、うんうん、だからそれがそもそも無理なんで、うん、地域ごとにその気候風土に合ったっていう発想は大事 で、うん、でその地域の人たちでそれを考えていくっていうのもまたね大事なんでしょうね、
はいはい、
うーん、なるほど。なんかそういうふうな動きが、これから京都の中でもどんどんね目に見えるような形で生まれ出てくるかもしれませんので、その時はまた私たちのような一般のまあ市民もですね、あこれやっていうふうに思い出して、なんか
こう、うん、そこに伝えたいっていうのが、ね、はい、一番大事だと思ってます、
うんうん、はい、と思いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、30分あっという間でして、前半あの俵屋義富様の石原社長ありがとうございました。楽しいお話、
結局最後までスタジオにいちゃいましてすみません、
ありがとうございます、お付き合いいただきました、はい、で、ね、今もちょっと途中あの他の聞いてる間に
ずっとおかしな
話してました、ね、はい、お聞きしてたんですけど、はい、本当にあのもうパンフレットも握りながらもう絶対買って帰ろうと、
いやいや、見てもらったらいろんなお菓子、
はい、 そうですね、
それぞれエピソードを持ってるんですけれども、ね、
そうですね、あの、はい、一つずつお聞きしたいなと思いながら、あのますます食べたいなと思いながら、
うちのお店来ていただきますと、はい、スタッフがお菓子の話もできると思いますので、
そうなんですね、ありがとうございます。
ぜひ楽しみながらまた、はい、うちのお店もお越しいただけたらと思います。
そうですね、あの、はい、本当にお菓子で日々の生活がちょっとずつでも潤うようなあの心穏やかな毎日が、
ね、はい、何かそういう遅れそうな、ね、楽しい気分になってもらえたら、はい、私は年はありがたいかなというふうに思っております。
ありがとうございます。食いしん坊にはとっても楽しい回でした。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。